あっという間に6月も後半戦になってしまいました。今ね、これを収録しているのは6月25日木曜日となっております。6月に入ったらね、ポッドキャスト更新しようなんて思ってたら、あれよあれよと思う6月も終わりが見えてます。このポッドキャストはいつから月1配信になったんだろうかってぐらい低浮上でございますが、皆さんお元気でしょうか。私はね、6月いろいろありまして、ポッドキャストで話したいネタもねちらほらありますので、久しぶりにポッドキャスト更新しようかなと思った次第です。なんかね、なんかあれですよね、毎回毎回もうちょっと頻度上げるように頑張りますみたいな決意発表して、この実行されない決意発表するのはもうね、ごめんなさい、やめました。ポッドキャストダラダラすることにしました。本当に月1配信ぐらいで、あ、久しぶりに上げてるみたいな感じで皆さんもお付き合いいただけたらと思います。忘れないでね、忘れることだけはしないで6月ね、いっぱいいろんなことがあったんですけども、大きかったのはね、バックナンバーのライブに行ってまいりました。6月14日日曜日にバックナンバーのライブ、日産スタジアムの方でね、あったのでね、そちらに参戦してきました。やはり持つべきものは友達で、友達がね、4枚チケットあるって言って、そのうちあと2人、どうにか余ってるんで、どうですかってお声掛けいただいて、このお友達はね、本当にライブとかコンサートとかにめちゃめちゃハマってる人で、フェスも行くし、いろんなもう引退間近の歌手とかアーティストとかも聴けなくなる前に聴こうと思って、もうなりふり構わず申し込んでるような友達でございまして、でその友達からバックナンバー待ってるんだけどどうって聞かれて、私はね、にわかバックナンバーなんですけども、いや、せっかくね、行けるんであれば、チケットをね、お譲りいただけるんであれば、ぜひ参戦させてくださいということで、バックナンバー聞いてきました。いいですね。素晴らしい。僕ね、謝っておきます。このバックナンバー、とても大好きなファンの方たち、これね、聞いている皆さんの中でもいると思うんですけども、僕はね、バックナンバー聞くと、どれも同じに聞こえちゃったんです。あれ？この歌って、さっきの歌と同じじゃない？と思って見たら全然違う題名だったりして、え、でも歌詞で歌ってる内容とか曲調もなんか似てるっていうのが僕個人の中ではちょっと多かったんですよ。だからちょっと楽しめるかなとかって思ってたんですけども、いや、もう全然でございました。もう生のバックナンバー最高でした。最高でした。本当に僕一番やっぱね、にわかなのでね、有名なやつが好きなんですよ。水平線だとか、花束だとか、そういう結構バーンって売れたやつ、メジャーどころがしか知らなくて、でもね、いい歌じゃないですか。だからそういうのを聴けたらいいなっていう感じで行ったらね、もうめちゃめちゃ良かったです。なんかね、割とやっぱ変わってますね、ボーカルの。方、バックナンバーのボーカルの方、何さんでしたっけ、ちょっと調べます。バックナンバーボーカル名前、あ、こうやって書くんだ。清水伊織さん、清水伊織さんの伊織は変わってますね。3文字で伊織って読むんですね。清水伊織さんね、とってもね、なんかね、すごい、もう目が血走ってて、ありがとうみたいな、もう、俺はさみたいな感じなんですよね。ちょっとなんかサンボマスターの MC に似てたんですけども、ちょっと宗教チックと言いますか。でも、とってもよくて、バックナンバーのこの清水伊織さんがね、この一曲一曲終わるたびに、このオーディエンス、ファンのみんなに、感謝を伝えるんですよ。本当にありがとうって。で、僕それですごく鳥肌がちょっと立ったのが、今日この日にバックナンバーのこの会場まで、ライブの会場まで足を運んできてくれたみんな、本当にありがとう。そしてバックナンバーと出会ってくれて、バックナンバーの歌を聴いてくれて、転んでくれて、そして人に紹介してくれて、一緒に歌ってくれて、本当にありがとう。みんながそうして来てくれたから 今の俺らがいるんだ。今ここに立ててるのは本当にみんなのおかげ。俺が生きてるのはみんなのおかげみたいなことを言ったんですよ。もうなんか、ああそうだよなって感動しちゃって。歌手とかさ、アーティストとか、何か表現活動をしてる人とか、もしくはお店とか接客とか、お客さんありきの商売ってさ、本当にお客さんがいないと、応援してくれてる人たち、お金を落とす人たちがいないと続かないじゃないですか。いつまでも勝手に続くものではなくて、本当にこのサービスとかエンターテインメントを支えてる人たちがいないと成り立たないから、その感謝をね、この清水優里さんがものすごく真剣なトーンで伝えてくれたんですよ。それがもうめちゃくちゃしびれてさ、うわーと思って、最高だなと思って、かっこよかったなと思って、バックナンバー好きになりました。でね、本当にこれはもうバックナンバー好きになってお前ファンだったんじゃないかいって怒られるかもしれないんですけど、この清水優里さんの言葉がとっても響いて、僕ね、今までアーティストのファンクラブに入ったことがなかったんです。どんだけ好きだとかってほざいててもね、すっごいこの誰々が好き誰々が好きいいよねとかって言いながらめっちゃ好きとかってカラオケで歌ってたりしてたんですけども、全然ファンクラブとかに入ったことなくて本当に恥ずかしくなったので、そうだ、自分の好きなアーティストのファンクラブに入ろうと思いまして、バックナンバーのね、清水優里さんの言葉を感銘を受けて、よしバッククラブ入ろうと思ってファンクラブに入りました。でもね、バックナンバーのファンクラブではなくて、ラッドウィンプスのラッドウィンプスのファンクラブに入りました。私は自分の青春は何かって、青春に刺さった音楽は何かって聞かれたらいっぱいあるんですけどね、本当に好きなのはアジアンカンフージェネレーションだったり、バンプオブチキンだったり、スピードだったり、中島みゆきさんだったり、いろいろ好きな歌手は本当にあるんですけども、やっぱファンクラブに入るってなんか考えた時にこれだろって思ったのがラッドウィンプスだったので、ラッドウィンプスのファンクラブに入りましたバックナンバーのライブに行ってラッドウィンプスのファンクラブに入るっていうのも本当にふざけんなよお前ってね、怒られそうな行為をしてるんですけども、それでもこのね、清水優里さんの言葉ね、すっごく刺さったんで、アーティストに限らず、好きなお店、飲食店だったり飲み屋だったり、いろんなお店ね、このいつまでもねこの人が続けられるようにっていう、自分が応援したい店にはちゃんと通うってことをしたいなって思いました。さ、バックナンバーの最後の曲、ラストの歌は高根の花子さんだったんですよ。もう超有名じゃないですか。で、めっちゃ盛り上がるでしょ。このね、最後の曲にみんながにわかのファンでも知ってくれてるような、本当に盛り上がるような曲を入れてくれるアーティストって最高だなと思ってて、全てを包んでくれるというか、最後の最後まで楽しませてくれるというか、盛り上がった状態でテンション超上がった状態で、うわー楽しかったーって思わせてくれるっていうか、それありがたいなと思いました。僕バックナンバー水平線と花束めっちゃ好きだったんですけど、やっぱり高根の花子さんが大好きになりましたね。最後の曲ね、高根の花子さんだったの。本当に良かったな。昔行ったさ、去年か行ったフジロックでもバウンディを聞いてた時に、バウンディがね、最後5、6曲歌ってくれたんだけど、最後にそろそろもうみんなこれが欲しいんじゃないのとかって言って、怪獣の花歌を歌ってくれたんですよ。やっぱ怪獣の花歌ね、バーンってヒットしてさ、もうバウンディの超有名曲じゃないですか。そしたらさ、やっぱりみんなね、この最初ね、このステージのそばにいたバウンディファンたちが盛り上がってたものが、後ろの会場の方、遠くから聞いてたフジロックの人たち、観客の人たちまでもう巻き込んで、うわーってなったんですよ。だから最後の曲にみんな知ってるでしょって曲をね、持ってきてくれるアーティストってね、ほんと最高だなって思ったんですよ。いやー、バックナンバー良かったです。バックナンバーのファンクラブも入っちゃおうかな。なんか話してたら入りたくなりました。みんなは好きなアーティスト、歌手、バンド、ファンクラブ入ってますか？僕はこれに入ってますよ。私はこれに入ってるわっていうね、そういう ちょっと推し活自慢したくなったら、ぜひお便りで教えてください。あなたのおすすめアーティストは誰ですか？ちょっと待ってください、ごめんなさい、話したいことを忘れてた。私バックナンバーをこのにわかでなぜハマらなかったかっていうエピソードをこのポッドキャストで話したい小ネタ用にメモ帳があるんだけど、このメモ帳今見てちゃんと話し終えたかなって確認したら、バックナンバーとの因縁っていうのがあって、はっ、そうだバックナンバーと因縁があったわと思って、それ喋ってなかったんでごめんなさい。綺麗にまとめた感じで喋ったのにさ、今からねちょっとぼやきます。キャンといえばぼやきということで、ぼやきコーナー行きますね。あのさ、26歳とかかな、僕が若かった頃、15年ぐらい前の話なのかな、さらに若い子、自分が26、7の時にさらに若い子、22、3歳か4歳か、ちょっと下の子とリアルすることになりました。マッチングアプリ、出会い系アプリでねやり取りをして、あのちょっとデートすることになりまして、でやり取りした中でその子がバックナンバーが好きだというわけですよ。って僕はその時に初めてこの子にバックナンバーを教えてもらって、あ、じゃあ聞いてみますっていうことで、何曲かね YouTube とかで探して聞いてみたのがあって、で初めて会う時にご飯でもどうですかっていう流れで、ご飯じゃなくてお泊まりに行きたいですって、私の家に泊まりに来る流れになったんですよ。オーマイガーと思って、本当にって、初めてはご飯からにしないって思ったんだけど、でもめっちゃ可愛い子だったからお泊まりかって胸高鳴りまして、もう本当にすぐ OK すぐ OK で、それで実際にお会いして、最寄りの駅で待ち合わせて部屋に招いたんですけども、もう残念ながらこの相手の男性は私のこと全然タイプじゃなかったんでしょうね。やっぱさ、アプリのさ、写真問題ありませんよね。実物と写真違うじゃねえかというね、マッチングアプリは信用なりませんけども、本当にっていうことでね、私はね見事に振られたんですよ。でももう終電もない時間なので、彼は帰れずに私の家に泊まるしかないと。で、私はもうなんかちょいちょいなんかこの色仕掛けみたいなのするんですけど、うんともすんとも、いやね、もう何もなくやんわりと距離を取られ、で何をしてたかっていうと、この男の子がずっとバックナンバーの話したの。本当にバックナンバー俺めっちゃ好きだよって、バックナンバーの生い立ちから自分が好きになったきっかけ、このアルバムおすすめっていうのを3時間ぐらい聞かされて、そうだった、私とバックナンバーはこういう因縁があったんですよ。だからね、うっすら最初嫌いだったんですよ、バックナンバー。忘れてた。今このメモ帳のメモを見るまで忘れてたわ。だけど、それも薄れてきての、みんながね、カラオケで歌ったりとか、いろんな YouTube とかで見て、この記憶が薄れてきて、あ、バックナンバーいいじゃんとか言って、あのコロナ禍の時に向けられた、この水平線聞いて、もう稲妻が走りまして、なんという素晴らしい曲だと。そういうのがあって、私はこのバックナンバーというものを、バンドを好きになったっていう経緯がありました。で、走りは一番最初にバックナンバー知ったきっかけって、確かこの失敗したリアルだったわ。もしかしたらあのコンサートにこの男の子いたかもしれない。今はもう30後半ぐらいになったこの男の子、本当にこの野郎マジでっていうねことがありまして、なんだかんだを得てバックナンバー好きになりましたという話です。話は変わりまして、私先週沖縄の実家に帰省しておりました。東京からね沖縄に行くときは、東京が雨でもうキャリーケースをねガラガラ引きながらさ、雨に降られて嫌だなと思ったんですけども、いざ沖縄に着くとめちゃめちゃいい天気で、もう太陽ガンガンで最高な天気でした。沖縄も梅雨だったんだけど、ちょうどね俺が行った日に梅雨明けになって、滞在中ずっと晴れてて、もう本当に最高のいい天気でいい帰省になりました。なんかね、でもちょっとびっくりしたのが、両親がね寝る前に夫婦揃って家で YouTube を見るんですよ。で、その YouTube 見てる内容が不倫とか浮気現場を抑えて なんかこの YouTube 番組のこのと番組の人と依頼者とで、まあ、浮気してる側とかの夫とか不倫相手とかっていうのとこの修羅場の話し合いみたいな YouTube 番組があるんですけど、それをね父と母が揃って2人で見てるんですよ。で、なんでこんなになんだ開き直ってるのかねとか、なんでこんなに別れたくないのに執着するのに浮気なんかするんかねとか言って、あだこうだね夫婦で言ってんのあだこうだ語りながら見てて、仲がいいの分かるんだけど、この不倫番組でこういう感じでやってるのちょっと嫌だな、なんか嫌だなと思って、もっと違うの見たらいいのにって思いながら見てました。なんか変わってますよね。すごいでも再生回数あったその番組。みんな人の不倫とか人の浮気とか好きなのかな、修羅場が好きなんですかね。ちょっとね俺はねあんまり好きじゃない、なんか嫌になってくる、あれああいうの見てると。でね、この沖縄に帰省するとこの地元の人と話すとすぐ訛りというかイントネーションが引っ張られて戻っちゃうんですよ。でもこのこういう東京に戻ってくるとまたそこに合わそうとしてイントネーションがあれで、すごいねイントネーション迷子になって、イントネーションここの言葉の音の置きどころというかそういうのがすごいわからなくなっちゃって、沖縄なまりなのか東京標準語に近いなまりなのかっていうのがね迷子になって、中途半端なねキメラみたいになってるんですよね。だからねちょっと変なイントネーションになってたらごめんなさい。多分ね沖縄の話をしだすと僕ちょっと沖縄の訛りが復活してくるこの心配がありまして、今からねちょっと沖縄の話をしていこうと思います。僕ね帰省して必ず行くお店があるんですけども、このステーキハウスのビッグハートっていうお店があるんです。大きい心と書いてビッグハートなんですけども、ビッグハート今回もね、もうそこ帰った日の当日の夜に行きまして、すっごい良かった。ビッグハートの特製ステーキはね、ほんと食べてほしいです。180g、150g からあるのかな ?150g、200g、300g ってあるのかな、僕は 200g を食べるんですけども、もうちょっと余裕のある人は 300g ぐらいいってほしい。とっても柔らかくて美味しいので、最高なんです。めちゃめちゃ美味しいの。でその後さタコライス、キングタコス、金タコのタコライスも食べて、やっぱね沖縄そば、僕行けてなかったんですけど友達からおすすめされた油脂豆腐そばっていうのが有名なお店がありまして、沖縄市のうるま市、沖縄市合わせにある宇和乳そばっていうところを勧められたんですけども、そこのね油脂豆腐そば美味しいよって言われたから食べに行ったんですよ。油脂豆腐って言ってね、なんていうかな、沖縄の島豆腐があるんですよ。木綿に近いのかな、感触は。木綿豆腐に近い食感で、ボロボロしてる、この島豆腐があって、それをね、油脂豆腐って言って、まあ、味噌汁みたいな感じになってるんですけども、それがね、とっても美味しいので、ぜひ食べてほしいです。油脂豆腐そばは初めて食べたけど、美味しかったな。自分はね、いつもね、手びちそばを食べるんですよ。豚足ね、手びちが好きだから、いつも手びちそば食べるんだけど、今回はね、油脂豆腐そばを食べました。でもね、しょっぱかった。私、今ね、腎炎の治療で、塩は1日 6g 以下の生活を送ってるので、もう沖縄滞在中はね、もうオーバーでした。6g 以下で生活はできない。沖縄の人はなんであんなに塩好きなのかね、本当に、なんかね全部がしょっぱいだからね汁はもう泣く泣く残して、お母さんが自炊してくれるんだけど、このお母さんにも、ね、お母さんお願いだからもう塩はそんなに入れないでって言って、あんた入れすぎだよっていう感じで、このはんでなんでよあんたこれぐらいもダメなわけみたいな感じで、もう全然俺ね説明したんですよ、お母さんに。自分今腎炎でお医者さんからお酒も飲めないし塩も 6g 以下で生活してって言ってるから、この出汁の素とかもこんな二回りもかけない、一回りとかドレッシングも一回りにしてって2周とかさせないでっていう感じでお願いしたんですよ。だけど 全然守ってくれない。あんたこんなして食べたいものを我慢するの逆にストレスなんじゃないって言って、東京で頑張ってるんでしょ、だったら沖縄に帰った時くらいいいさって言って、お前母親かって思うぐらいお前息子病気で食事制限してるんだけどそれに協力しないんかいってすっげえ非協力じゃんと思ってね、それちょっとね私はショックでしたね。それでなんか本当に沖縄の人の食べ物はね塩がすごいんで気をつけないといけないなと思いました。僕帰るとき本当にねなんかどうにか対策を取らないと病気悪くなっちゃうなと思って。沖縄に帰った理由がね帰省だけじゃなくて、実はこの東京の針の方に通ってくれてるお客さんで、すごくすごく長い間通ってくれてた方たちが沖縄に移住することになったんですよ。で5月から沖縄に移住になっちゃって、すごい寂しくて、毎週じゃないか隔週ぐらいで高頻度で通ってくれてたので、そういう定期的に会えてたお客さんに会えなくなるこの寂しさがあって、ああそうだ沖縄に追いかけて出張施設みたいな形で向こうでやってあげたらどうかっていうのを踏まえて今回ね沖縄の帰省に行ったんですよ。で沖縄の帰省で楽しみつつもちょっと時間合わせて施術用のベッド、折りたたみベッドがあるんでそれも沖縄に届けて、この実家のね一部屋を借りてお客さん呼んでちょっと針をするみたいなこともできたんで、なんかね今後のセカンドライフといいますか、いやもうセカサードライフわかんないけど、今後の展開、ここで仕事をして東京と沖縄の2拠点生活みたいのもちょっと夢だったりするんで、そういう感じのね未来予想図を描けたので今回のね帰省はとっても良かったですね。沖縄よかったな。でも食べ物ちょっと本当になんか心配だな。再来週か病院のまた再検査があってね、尿検査と血液検査するんですけども、その数値悪くなってないかめちゃめちゃ心配です。父も母も本当にね非協力だったわ。好きなもの愛情を感じるんですよ。好きなもの、あんた好きなもの食べなさいって、あんた他に食べたいものないねって感じでね言ってくれてとってもありがたいんですけどさ、なんかねダメですよね。ちゃんとお医者さんの指示に従って生活しないと、良くなるものも良くならないからさ、本当にちょっと気をつけないといけないなと思います。定期的にね沖縄にはこれからも帰っていきたいとは思うので、そこの問題だけね頑張らないといけないなと思います。さてさて、キャンのユンタクラジオなんですけども、スタンド FM というプラットフォームで配信しておりまして、そこから RSS ちょっとわかんないな、そういうリンクをつないだらさ、 Apple のポッドキャストと Spotify のポッドキャストに自動的にアップされるみたいな感じで配信してるんですよ。でそのスタンド FM の方ではですね、レターという形でお便りが送れまして、レターにねギフトをつけることができるんですね。なんとギフトがつけれるんです。そしてねここ最近ね2通続けてね、ちょっと日が空いて2通続けて、徳丸さんありがとうございます。ギフト付きレターをいただきました。徳丸さんからギフト付きレターが届きましたということでね、てるてる坊主の可愛いギフトが届いたんです。なんかスタンプみたいになっててさ、それを送れるんですよね。でそのレターの中身がね、それがまた絵文字だけなのよ。雨に降られてる傘マークと、あとは雨が降ってる雲の絵文字とっていう感じでね、絵文字だけでねギフト付きレターがこう連続で送られてきておりまして、徳丸さんギフトありがとうございます。でもねコメントもちょうだいね。これは何かの暗号ですかね。逆に絵文字は梅雨入りを表してるのか、あなたの心模様を表してるのか、そういう謎解き要素があるんでしょうか。この謎を読み解いてもいいんでしょうか。ありがとうございます。この前ねゲイバーに行ったんです。久しぶりに。私お酒飲めないのでね、本当にウーロン茶とか炭酸水とかで飲ませてもらったんですけど、申し訳ないけど。でその時にすっごいねスタッフね可愛い子がいたんです。 イケメンくんがいたんですよ。もうね、美目秀麗とはこのことかっていうね、感じの、すごい可愛い子がいて。でもまあ全然お話しする機会はなくて、なんとなく、あ、可愛い子がいるなぐらいの感じで、友達とね、飲んでたんですけども。で、帰りますって、もう長居もできないし、お酒も飲んでないからさ、1時間ぐらい滞在してないかな、1時間も経たないかな、ぐらいで帰りますって時にね、そのお会計ってなった時に、イケメンが慌ててバーって来てね、キャンさんですよねって言ったんですよ。え、そうですって。キャンさんってあれですよね、僕、キャンのユンタクラジオ聞いてますって。嘘でしょって。オーマイガーですよ、また。またオーマイガーですよ。え、聞いてくれてるんですかって。僕、なんとかって言いますって言ってさ。あーってよくあのさ、コメントとかさ、DM とかで反応くれるよねって。あー、実際に会えて嬉しいですって言って。僕、本当に楽しみにしてるんでって、この前言われたんですよ。もうそれが嬉しくて嬉しくって。こんなね、もう全然配信してなかったからさ、そうだ、これも喋ろうと思ってたんだった。可愛い子に聞いてますって言われたから、よし、久しぶりに収録しようって、そういうモチベーションが湧いたんですありがとうございます。もうね、みんなからのね、こういうね、聞いてますよとかさ、そろそろ配信しないのみたいなコメントとかさ、 DM さ、大好き、ありがとうみんなが私に居場所をくれてるみたいな気分になっちゃう。人間ってさ、孤独ですから。私ね、パートナーがいたりさ、友達がいたりさ、周りの人に恵まれてるとかってさ、実感する時もあるでしょ。でも根底には私孤独だと思ってて、常に人間は一人で常に自立して生きていかないといけない使命を背負ってると思ってるので、この中で、孤独の中でいかに周りを、なんだろう、巻き込んで居場所を作ってもらえるか、私も作ってあげたいし、誰かの。で、自分も、誰か、皆さん、キャンの居場所をお願いしますみたいな感じの気分になることが多いんですね。寂しがり屋なのかな、基本的に。どうなんでしょう。だからさ、キャンさんの楽しみにしてます、キャンちゃんの聞いてますとかさ、なんか、ああ、私が誰かの、なんかの、なんか、いるんだみたいな、私の存在が誰かの、なんか、暇つぶしとか楽しみに、娯楽になれてるんだって思うのがね、一番の私の、心の栄養素となっておりますので、本当にありがとうございます。ほら、いおりさんも言ってたでしょ、バックナンバーのいおりさんも、本当に言ってたから、みんなのコメントとかが、頑張れるエネルギーになるんです。ということでね、コメントとかいいねとかね、反応とか感想とか、いろいろくださいね。ちょっと今日久しぶりだったから20分オーバーして30分近く喋っております。珍しい。ということで、キャンのユンタクラジオ、本日はここまでにしたいと思います。皆さんからのお便りも引き続き募集しております。ではまた次回をお楽しみに。